はい、お疲れ様です。ということで、無意識バイアス、思いつくものを列挙してみようねっていうところで前回終わったと思います。はい、じゃあ、列挙したのをちょっと眺めながらですね、今日は、無意識バイアスをまず対処法を説明します。その後に、その無意識バイアスを、うまく利用する方法について私なりの考えをお伝えしますので、2つ大事なことについて話しますので、メモを取ってください。まず無意識バイアスの対処法なんですけど、まず大事なことは1つ目、自分に無意識バイアスがあるということを認めることです。ああ、そう、自分は無意識だけどやってんだなっていうことをまず認めることです。無意識にやってることを意識に持っていくためには言語化して認めるってプロセスが大事で、これは何においても同じことです。で、それができたら次は、無意識バイアスの存在を常に意識することです。何かを話したり決めたりするときに、これもしかして私無意識バイアスで決めてないかなってことをよく考えてみることです。これはコミュニケーションの場面においてよく出てくるかなというふうに思うんですね。私なんかいろんなタイプの人にいっぺんに話すっていうことが仕事柄多いので、もう無意識バイアスの精査で1日が終わることあるんですよ。だから翌日ぐったりしちゃうんですよ、セミナーの後とか。結構会社とかにいると、会社って似たようなスペックの人が多いのが普通ですよね。まあそうじゃない会社もありますけれども、大体の会社って大体似たような人が集まってるんですよ。で、取引先も大体そうだし、お客さんも大体そうだしみたいな感じなんですけども、そういう中でいるとなんかこうあうんの呼吸があるので、まあって感じなんですけど、私の仕事のようにですね、セミナー業やってるとですね、いろんなタイプの人が来るので、自分にとって当たり前だと思うことを言っても違かったりするので、あれは本当にあの対応で良かったのかとか、ああいう切り口良かったのかなっていうのはすごく考えるんですね。要は自分の無意識バイアスを疑って、考えていくってことです。で、3番目のステップとしては、無意識バイアスをコントロールし続けるということです。常に、考えていくってことですね。コントロールっていうのは、なんでかというと、ほっとくとですね、すぐ脳っていうのは省エネモードに入って無意識バイアス発動しますので、それをぐっとこらえるということです。それがコントロールするってことかなというふうに思います。これが対処法なんで、これを毎日やってみてください。正直めっちゃ疲れます。うんざりするぐらい疲れるんですけども、なんていうのかな、脳はすごく鍛えられますんで、ぜひやってみてください。はい、で、こっからが大事で、じゃあ無意識バイアスをどう利用していくかってことなんですけども、無意識バイアスっていうのはですね、なんていうのかな、世論を作っているというか、みんながそうだって言ってると、もうそうだってなって、なんかそれ以上考えないんですよね。でも、ほとんどの人が考えないことについ、考えない無意識バイアスについて、もしあなただけが考えて違う答えを出したら、しかもそれが結構いい内容だったりしたらどうだろうっていうことなんですよね。そこにビジネスチャンスが大体あるんですよ。社内でいい仕事する人とかも意外とそこなんですよね。みんなが、もう省エネモードで考えもしなかったところにちゃんと目を当てて、ああだこうだってやっていくことがすごく大事なんですよ。だから出世したりとか起業してうまくいくのってすごく大変ですよね。で、それはなぜかっていうと、みんな努力して、その努力の延長線上に昇給とか、いろいろあると思ってるかもしれないんですけども、そうじゃないんですよね。他の人が省エネモードで考えなかったところに気づいて爆抜けするから、要はそのボーンと突き抜けるからチャンスとかが巡ってくるわけなんです。だから、収入を上げたいなとか、起業してうまくやりたいなとか思っていたら、この無意識バイアスをコントロールする術を身につけないと話にならないと私は思っています。で、やっぱね、会社にいる時は無意識バイアスの塊だったんですけども、幸い私は治験をやっていて、その無意識バイアスを外すことが仕事だったので、そういう考え方があるということを体に染み付いていてよかったなと思います。私はですね、病院に行って、治験薬もしくは治験薬と見せかけたプラセボを飲んだ患者さんの、カルテをチェックして、厚生労働省に出す資料が正しいかどうかを確認していくって仕事をしてたんですね。で、 最初の頃はもう無意識バイアスの塊なので、なんかカルテ見て先生がそうだって言ったら、あそうなのかなって言って書いていっちゃうんですよ。でも無意識バイアスを取る訓練を、まあ、先輩に教えてもらってやっていくと、ここでこういうデータが出て先生はこう言ってるけどそれ本当なのかなっていう思考が働くようになって、で、先生にこういろいろ、先生ってドクターですねに、ああだこうだといろいろこう疑問をぶつけて回答を得て、その無意識バイアスがなかった、無意識バイアスで処理してないよというみんなの合意を記録にどんどん残していくという仕事をしていて、まあいいわけです。で、無意識バイアスで薬を作っちゃうとどういうことが起こるかっていうと、まあすごく極端な例ですけど、昔のサルドマイド G とかですよね。あれは妊婦が眠れないから、サリドマイドっていう薬を開発したわけですけども、まあ睡眠薬でね、まさかアザラシの手の子供が生まれるなんて誰も思ってないわけだし、もう疑ってもいなかったから、もう要は無意識バイアスがかかってたんで、まあああいう結果になって、かなりの被害者が出るまであの薬は中止されなかったわけですよね、発売が。そういうことがあるので、まあわりかし無意識バイアスは気をつけようっていう業界にはいたんですけども、でもあの起業してからの無意識バイアス取りに比べたら全然序の口でした。やっぱその起業してからはですね、無意識バイアスを取っていかないと、やっぱ結構きついんですよね。きついんです。だからあの無意識バイアスを取るトレーニングはぜひ絶賛毎日やってください。そうするとあのおのずとですね、これビジネスになるかなとか、これ会社の中でも評価される仕事になるんじゃないか、まあ評価だけじゃなくてもお客さんに喜んでもらえるような内容になるんじゃないかとか、新しい商品になるんじゃないかとか、そういうことを本当に思いつくようになります。よくあの何も思いつかない、言われたことしかできないっていう悩みすごく多いんですけども、あの無意識バイアスを取る訓練をしただけでかなり活路は出てくると思います。というわけで無意識バイアス結構大事なので、ぜひ活かしていただければと思います。以上です。